お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
本当にオリンピック、パラリンピックとずっとやってたなと思ったら、もうあっという間に終わったという感じが今になってるとしてますけど、早かったですね。
早かったですね。まあ、いろんなところでね、オリンピックロスって言葉があって、で、私自身とか私の周りでは、いやいや、もうパラリンピックまだある。まあ、2週間が空いてしまうからどうなんだろうとか、パラリンピック果たしてみんな注目するのかな、オリンピックのようにってなったら、おそらく多くの人がですが、開会式のセレモニーから、まあ、クローニングセレモニーも含めてですけど、もしかするとパラリンピックロスのが大きいんじゃないか。なんか、そんな風に感じられる2大会でしたね。
パラリンピックロスというのはどういう意味ですか？
それこそオリンピックでわーっと盛り上がったりして、わー、亡くなってしまった、こう、次は何をすればいいんだろうっていうのをロストすると、パラリンピックも、パラリンピックが終わってしまった、次は何を見たらいいんだろうっていう。
それがすごく、
私自身はすごく強いですね。はい。
それもう一つ皮肉だなと思ったのはですね、この二つの大会が終わったらですね、東京2020が終わったら、なんか東京のコロナウイルスの感染ケースの方もずっと下がってきましたよね。これも皮肉な話ですよね。結局大会やってた時が一番ひどかったっていうことになりましたもんね。
だから、おそらくね、そんなことはないと信じたいですし、あれですけど、でも、そういうところの数字とその大会をっていうふうに、まあ、つなげて見えてしまうし、まあそういうふうに、するケースがあると思うので、まあそういう意味で言うと、重要なのは、ただこれで終わるんじゃなく、やっぱりこう振り返りというか、このいろんなものの、精査とか、次につながるためにっていう時間が、あと作業が必要だなと思います。
そうですね。その次につなげるためにもですね、いろいろちょっと今回の大会はですね、オリンピック、そしてパラリンピックとも、ちょっとインスピレーションみたいなものがあったので、ちょっとその話をしたいと思うんですけども、種目別に行きますと、まずそのオリンピックの方の女子バスケットボールチーム、これはもう、サプライズウィーニングストリークと言いますかですね、ついに決勝まで行っちゃいましたんで、これまずびっくりしましたけども、それにしてもその内容なんですよね。日本の選手ってやっぱりアメリカの選手なんかと比べるとずっと背が低いんですよ。それで、例えばですね、アメリカのエースのブリタニー・グライナーさん、2メーター3センチでしょ。それで、ブリアナ・スチュワートさん、191センチですからね。そういう選手と対抗して、日本のキャプテン、高田真希さんは185センチ。これはまあ、OK だと思うんですけども、アメリカ戦でも結構ポイントを上げた、本橋直子さんだって165センチからなんですよね。これでどうやってその2メータークラスと対抗するんだっていう気がしません？
いや、もうね、私の専門種目というか、普段働いている分野というのはサッカーなので、まあサッカーはそういう意味で言うと、ボールが地面にあるので、それでも身長差があまり出ないっていうふうに言われてますし、それを打ち消すためにいろんなポジションを変えたりっていうやってますけど、それでも私のそれこそ教えているゴールキーパーってポジションは、やっぱりプロになったりトップレベルやるためには、体格や身長っていうのはもう必須項目なんですよね。
そうですよね。
って考えると、はい。その5人で、しかもリングが上に、空中、まあ、要は自分、私たちも身長高いところにリングがあり、ボールを手で扱える。そうすると身長が高いということは腕も長いということですから、そういうことを考えたら、まあ、ものすごくなハンディキャップをもう最初は抱えてましたよね。
そうですよね。それで、その日本チームがどうやってそれを克服したかというとですね、一つのアイデアとしては、スリーポイントシュートを正確に決めようということだったようですね。で、その練習をひたすらしたそうなんですけども、それが今回の大会の成果に出たかもしれませんけど、これは本当に目を洗われると言いますか、コロンブスの卵と言いますかですね、本当にネットのすぐ下まで行かなければですね、あんまりその身長差って出ないかなっていう感じもしたんですけど、どうでしょうかね。
いや、本当、そういう意味で言うとすごく対照的だったゲームが、大瀬山、日本と対戦してますけど、それで、日本が勝ってると思うんですが、あの試合、本当に日本はスリーポイントが入って、逆にオーストラリアは全くそれを止められなかった。で、なんですけど、アメリカはもう十分な分析と対策をされてて、そのビッグマンというか身長の高い選手が、そのスリーポイントの選手にもプレッシャーをかけて、その手に当たったり、要はそれプレッシャーを感じて全然入らなかった。だから、まあ、やはりこうやって分析をして、本気のアメリカが、襲いかかってくると、まあそういう奇襲というか、こう日本的に言う悲劇というか、それすら、やはりああいう王者には通用しないんだなっていうところも感じた。そんななんか決勝でしたね。
やっぱりアメリカの方が一番役者が上だったですね。
さすが王者というか、王女というか、まあ、これだけ優勝を重ねているだけあるなって、本当感じました。
はい。伊藤さんどうですか？オリンピックでは何か気がついたことありますか？
ね、こう、いろいろとやりとりだったりとかね、話をしている中でも、もう多分尽きないと思うんですよね。本当に様々な種目が魅力的でしたから、まあ、その中で本当にもし一つっていうんだったら、まあ、このニュースポーツと言われる中から、まあ、私の場合はこのスケートボーディング、スケートボード、まあ、パークストリートありましたけど、この連載でも最初の方に取り上げて日本はメダルが取れるんじゃないかみたいな話を二人でこうね、したのがすごく懐かしいですけど、まあ、まさか本当にね、パークとストリートで日本とオーストラリアが男子の方は金メダル取ってますし、女子の方はね、当然日本がメダルを、まあ、選挙までいかないですけども、そこをこう、取ったっていうところで言っても、でも共通して全ての選手というかアスリートが言ってたのが、オリンピックはすごく楽しみだったし面白いし、メダルを取ることはすごく嬉しいけど、それ以上にみんなと滑れたことが嬉しいとか、こう、それを競い合ったことが、お互いにトリックを出し合ったことがとか、逆に緊張しなかったとか、すごくなんでしょうね。スポーツって何なんだろうとか、いや、そもそもスポーツって、やはり私たちのこの人生とか文化とか社会とかの中にある一部なんだよな。でも彼らや彼女を見てると、それをもう心から楽しんでいる。それが性別に関係なしに、それこそ最年少は12歳、11歳が出てる中で、男子の方では46歳の、グリフバーグってデンマークの選手や、オバーホルガーっていう、南アフリカの選手、46歳ですよ。それがスケートボーディングで。一緒に12歳、13歳と競ってるわけですから。なんて魅力的で、なんてこう、エキサイティングな、種目がまたオリンピックに現れたんだろうって、本当心から思う。そんな感じでしたけど、どうでしたか？長尾さんはそれこそ、ね、見てたん
ですが。私もですね、非常に彼らがそのゲーム自体を楽しんでるのは非常によく分かったんですよ。それ表彰式なんか見てもですね、もう試合終わったら、いやー、友達にまた戻りましたっていう感じだったでしょう。なので、これやっぱり、彼らが若いからかな、というふうに思ってたんですけど、それだけでもなさそうですね。
いや、はい、もうそれは僕も本当にそうで、まあもちろんさすがにね、その12歳、13歳の人がね、選手とかが、46歳とか、まあ30超えてる人に、ああいう同じような感じでフレンドリーで、抱きつくことはなくても、でも、そういうシーンって本当に多く見られるし、多くの選手から性別も、その自分たちの考えてる思考も、国も全部関係ないけど、僕らはこれやったら同じなんだ、同じように楽しむんだ、彼よりも面白いトリックを出すんだとか、いやー、素晴らしいなって、はい、思いましたね。
はい。あまり時間がなくなってきましたんで、パラリンピックの方ちょっと簡単に触れたと思うんですけども、私がパラリンピックで印象に残ったのは日本ではですね、水泳の男子100メートル自由形で運動障害のクラスで金メダルを取りました鈴木孝之さん。この人全部でメダル5つ取ってますけども、この人です。普通のアイデアじゃないなと思ったのは、普通自由形のターンっていうのは、クイックターンっていう、その、単に壁を足で蹴飛ばすだけのターンをするんですけども、彼の場合は、足が、片方しかなくて、しかも短いっていうんで、壁が十分キックできないっていうんで、その普通のターンに戻したらタイムが良くなったって、この発想の転換があったんですよね。それも本当にびっくりしましたね。
どこかの放送でも多分触れたんですけど、私たちコーチにとっては、パラリンピアンこそコーチの腕が試されるなって思います。その、いかに特徴、まあ目に見えるものなのか目に見えないものなのか、特徴をどれだけ活かすかっていう。ルールの中で最大化するかって、こんなチャレンジングな、このコーチの環境や機会はないなっていうふうに思います。
パラリンピアンのコーチしたいですか？
もうこれは、多分前回の恐れもね、ちょっと触れたかもしれないですけど、僕はしたいんですよ。もう今回、大会をこう、本当通じて、ロックダウンの中、ほとんど多くの種目を見れて、本当に関わりたいなって心から思ってます。
はい。伊藤さんの方から何か一つありますか？
はい。私は、まあ、日本とオーストラリアという立場から、まあ、やはり車椅子テニス、まあ、男子になってしまいますが、男子の日本の国枝選手と、オーストラリアのこのディアン・アルコット選手、まあ、二人ともですけど、本当に世界のトップで活躍してきて、まあ、それでも国枝選手はこう2大会メダルを逃す中で、まあ、様々な、映像とかを見ましたけど、もう、障害があるとは思えない面、もう、その真のアスリートです。私は選手も見してるんですけど、もう二人とも鏡ですよ。そのアスリートとしての鏡であり、特にディアン選手とかは、もちろんこのオーストラリアでも、こう広く健常や障害っていうのを乗り越えて有名であるっていうところも含めて、もう本当にこう私たちの生活の中で、こう多様性という言葉をそれこそ超えてくれるような、そんな存在っ ていうふうに私は考えてます。
わかりました。それでは最後にですね、このシリーズ今回が最後になりますんで、リスナーの皆さんに一言お願いします。
はい。この大会をオリンピック・パラリンピックを終えて、私が思うのは、これでスポーツを止めてはいけない、スポーツの魅力だったりとかを止めてはいけないっていうふうに思っています。というのはですね、やはり私のスポーツかかってますけど、どうしても、大会が終わったからもうそれでアスリートを見ることもない、スポーツを見ることもない、そうではなくて、やはりこれが私たちの普段の生活や、文化に根付いて、それこそ、United by Emotion って今回あるように、皆さんがまた全員で集まって感情を爆発させる。そんなのが、日々日常の中で、もしくは年間の中で続いていけば、そんなふうに本当心から思っています。
はい、わかりました。長い間、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。